社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
でその後2003年に独立というふうになってらっしゃいました。この独立は、今の事業と同じような事業で独立でいらっしゃいますでしょうか。
セゾン生命がやっぱりその危ない生命保険会社ランキングっていうことに入りましてね、業績が悪くなって、で潰れる製法とかっていうふうなことで週刊ダイヤモンドよく出るんですね。っていうことで、またそれがよく当たるわけですよ。よく当たったんで、うちの会社も2000人ぐらいセールしたんですかね。瞬く間に400人ぐらいでした。私そこで銀座の支社長やってたんですけど、その時何とかしなくちゃダメだっていう時に、コーチングっていうのはいいぜ。ということでコーチングを勉強して実践したんです。話を聞く。あとドラッカーを勉強しました。そして、そのコーチングをベースにした営業部隊を作ったんですよ。6つの支社を同時に立ち上げてるんです。やっぱすごい成績良かったですね、これ。やっぱコーチングをベースにすると素晴らしいなっていうのがありまして、ただしもう2002年の頃に外資系にね、買収されちゃったんですよ。セゾン生命が。やっぱり、一本立ちできない。まあ、それを機に独立した。ということで、コーチングがいいなので、コーチングを自分で実践してみてやったんですね。で、まず一人でやってみて。話したかったですね。一人でやっても1年目の売り上げが2600万。2年目4000万。3年目9000万ですから。で、当時はコーチングブームで。でもやっぱりね、そこでやっぱり、僕は、一人でやるって苦手なんですよ、やっぱね。みんなでやるっていうのが。ということで、2005年にビジネスコーチ株式会社っていうのを作った。
なるほど。ありがとうございます。何か独立するのの怖さとかそういうのはございませんでしたでしょうか？
ありましたね。だから、うちの親父がそういう家業をやってて、うまくいかなくて廃業になるわけですから、もうすぐが学費ももらえない状態ですから。だからもう、親父を袋から言われたことは、薫、商売だけするな、子供の頃から叩き込まれました。でも、生命保険のセールスもある意味商売みたいなもんですけどね。で、2002年の10月から自分で独立するんですね。セゾンセミナー2002年の9月まで。10月から外資に吸収されるわけですから。だからその半年ぐらい前から自分でビジネスプラン作ってやりました。準備しましたね。それでね、ヤオ機械っていう野口さんって人の書いた本があって、倒産会社の社長さんの本なんですけど、その本はね、もう3回か4回読み直しました。何冊もあるんですけど。で、いかにして倒産しないかというのを勉強しました。まず見栄を張らない。で、奥さんとの関係は常に良くする。まあ、いうようなこと書いてありましたね。すごい勉強になりましたね。だから一人でやってるときは、もう全然、日経ビジネスさんとかね、いいお客さんに恵まれて、非常に良かったですよね。ただ問題、2005年からね、ビジネス講師を創立すると、一人と、こう、会社組織にする人を入れて全然違うんで、測る経費も違う。あれが苦しかったですね。
なるほど、ありがとうございます。上場は当初より狙ってたんでしょうか？
まず、コーチングっていうのを日本中に普及させたい。コーチング素晴らしいんですね。でも、お客さんに喜んでもらえるし、で、お客さんの会社の人間関係も良くなるし、イノベーションを起こすし、どんどん成長するわけです。それを私はコーチとして見てたんで、日本中にコーチ化普及させたいな、思い。で、そのためには、やっぱり上場っていうのは、もうすごく、いい戦略だ、ということで、上場を旗頭に会社を設立して、皆さんからお金集めたんですよ、これ。世の中そんなに甘くはないですよね。ということで、最初は大変でした。 お客さんもいない、まあ、自分で個人でやってるお客さんいるんですよね。で社員は抱えた広場だけど、まあ、ほとんど僕は、ね、会社にいなかったですね。営業、それからセミナーやったりコーチングしたりですね、もうそれで忙しかった。
その最初のご苦労の時をどういうふうに突破されたらそうでしょうか。
まあ、2年間ぐらい そういう形で、僕とその、まあ、役員4人いましたけど、4人で走り回ってたんですけど、まだこんなことやってたらダメだよなっていうふうに、と思って、まず、2年目からは、やっぱスクールやろうと。我々は日本にコーチングを普及するんだから、コーチ作んなきゃダメだよね、ということで、ビジネスコーチスクールっていうスクールを始めてましたね。うん、後からやはり、圧倒的なコーチとして成果の上がった人、世界一の人、この人と組んで、その人の、コンテンツを使ってやった方がいいだろうということで、マーシャル・ゴールド・スミスっていう、まあ、コーチング界の神様と。まあ、その人は超有名な方で、ピーター・ドラッカーの盟友ですけど。で、その人が3年目にバンクーバーでイベントをやったときに、私はそこに行きまして、私。で、直談判してね。来てください、日本に。日本のコーチングのレベル上げてください。そうしたらもう一発ですね、彼。いいよ、いつだと。来年、2008年だ。お、いいよ、このスケジュールで。まあでも値段も聞かず値段も聞かずオーダーを出したものの高い高い高い、ね、うちの売り上げの 30% ぐらいギャラですから。で、でもその人を呼ぶって言っても、うちの大きなイベントとかブランディングにならないから日経ビジネスさんと組んでやるんですね。大きなイベントやりました。今思うとそうですね。でも2008年ってリーマンショックで、むちゃくちゃ投資はしたが、回収できないよね。あの時倒産する人でしたね。で、暗くなりました、毎日。イベントはやらなくちゃならない。でも、受注したお客さんは延期だ、延期だ、延期だ。もうその時にラッキーだったら、三井住友銀行さんが来てくれて、お金を返してくれたっていうことと、たまたまね。うん。で、私も暗くなってね、社員に当たってたんですよ。ね。ツンツンしてたわけですよ。でも、はっと気がついて講演してた時、人間関係を作っていかないと、コーチが機能しませんよ。自分が語ってる自分がいるんですけど、それって俺会社で実践してないよな。よし、どうせ倒産するんだ、人間関係良くしてやる、した方がいいなって言って、みんなとよく話し合って、ツンとするのやめたんですよ。まあ、借金も1億ぐらいあったけど、まあ、1億だったら自分の働きもなんとかなるだろう。まあ、開き直りですよ。そっからやっぱね、2009年、2010年って徐々に回復してきましたね。だからやっぱ常に希望を、捨てないってことと、それからツンツンしても何もいいことはないってことですよ。
お話を聞いてると、細川社長様のお話を聞いてると、人生のターニングポイントで必ず社員さんたちのお話を聞くみたいなのが何回も何回も出てくるんですけど、やっぱりそういうことが一番大切だと思ってらっしゃるということですね。
僕はね、やっぱり社員が喜んでる姿見るのすごい好きですよ。だから、ずっとボーナスも出せなかったんですよ。でも、やっぱ会社が良くなってきて、ボーナス出せるようになりまして、でも、年俸制だったんですね。会社はね。でも、やっぱり世の中はボーナスとかあるじゃないですか。で、年俸制だったんだけど、会社が利益の出ればボーナス出しますよっていう方式を入れて、で、ボーナスを出した時の社員の喜んでる顔が見てね、ああ、よかったなっていう。やっぱ人生の喜びでしたね、あれは。もう好きなんですね、社員が喜ぶ。まあ、お客さんが喜んでるのも好きだし、うちのね、家内とか子供たちが喜んで、まあ、人を喜ばすのが好きですね。
なるほど、ありがとうございます。 上場への苦労はございましたでしょうか。
そうですね。で、まあそういうふうなことで、まあ、5、6年経営してたんですけど、伸びないんですよ、会社が。1億2、3000万ぐらいしか。で、これってダメだな。やっぱりもう一度負荷かけなきゃダメだな、自分自身に。ということで、まあ、非常に信頼している証券会社の経営者の方に相談したら、いや、細川さん、それはね、やっぱりあなたが言ってるようにね、上場ともう一回やろう。ということで、2011年とか12年ぐらいから、もう一度舵を切ったんですね。うん。で、監査法人もさんもすぐ決まり、で、幹事証券会社も決まり、やりました。でも、やっぱりこうトップラインが上がらない。うん。うん。やっぱ社員がやめる。でも、お客さんはいいお客さんはついてる。いいお客さんいるんだけど、トップライン。何が悪いのかな思ってましたね。でね、今振り返ってみると、なんで上場が、ね、17年かかったんですよ。2005年の4月に創立して2022年10月に上場ですから、17年かかったね、上場まで。で、なんか調べてもらうと平均上場年数って17年らしいですけどね。うん。だから平均なのかもしれませんけど、採用はね、やっぱり怖かったです。やっぱり採用ってやっぱりコストかかるじゃないですか。で、人を入れたら、その人ってやっぱりすぐ成功しないじゃないですか。だからどうしても採用が、私も含めて、うちのビジネスコーチの経営陣が、採用に対してそんなに、力入れてなかったですね。で、そこで、成長が遅れたんだ、だからね。うん。だから、もっとやっぱ会社が成長させるためには、成長するための一丁目一番地は、優秀な人を入れ続ける仕組みですね。私はそう思いました。今振り返ってみる。
なるほど。ありがとうございます。そうしましたらですね、事業内容をですね、ぜひ宣伝があったらご説明いただきたいんですが、ビジネスコーチ様の事業内容、もしよろしければご説明いただければと思います。
事業内容は、大企業の方さ、まあ、プライムですね。プライム企業300社以上のお客様に対して、一つは1対1型っていう経営者、それから部長クラスに対してコーチングを徹底的にやるんです。今、この分野が非常に伸びてるんですよ。1対1型。というのは、アメリカのはジョブ型なんで、ポテンシャルのある方々にコーチをつけて伸ばす。そして会社を伸ばす。で、時価総額を上げるっていうのが、だから1対1型が主流なんですよ。日本の場合は、1対 N 型っていう、研修とか多いんですよ。ただ我々の上の1対 N 型っていうのは必ず組織診断をして、そしてマイクロラーニングって動画なんて学習をして、そして研修するんですけど、研修もコーチが一方的に言うんじゃなくて、必ず言ったテーマについて参加者が A さん B さん2人で議論してもらう。で、お互いにコーチングするわけですね。うん。で、フォローアップをきちっとして組織診断とかでやるわけです。これは1対 N 型。ですから1対 N 型も非常に伸びてるんですけど、1対1型の伸び方が今すごくてですね、その部長クラスに対して、3000人をオーダー。そういうふうになったんです。ですが、企業が、会社が、非常に業績が今なんですね。第1クォーターの終わった時点で、最終利益の 200% ぐらいいってるところですね。まあ、すごいような状態になってきて。あとはね、上場してるんで言えないんですけど、かなり、その問い合わせとか、それがやっぱ人をかなり今、採用もしてますし、採用を厳選採用するような形になってますので、非常にですね、レベルが上がってるんですよ、あれ。うん。それとですね、会社の組織も、うちは10月スタートで、9月決算なんですけど、子会社を3つ同時に立ち上げた。 今まで部長とクラスだった人間を、CC 株式会社っていう、まさにこれコーポレートコーチングっていう大企業の経営層のニーズを聞いて、そしてプログラムを作るっていう、営業的側面のやる、反社みたいな機能がある。これが、コーポレートコーチ株式会社。それから、エグゼクティブコーチングという会社ですね。これはエグゼクティブコーチングを、一生懸命こう、アサインしていくと、お客さんにアサインする会社ですね。で、ここは、大学の先生もいるし、プロパーでね。で、ビジネスコーチングを研究している人たち。で、自分たちもコーチングするんですけど。ですから、プロパーのコーチと、それから、パートナーコーチ。まあ、業務委託の方です。ですから、業務委託の方々の選別をする。うん。ですから、またコーチングの、まあ、デリバリーの会社ですね。研究してるデリバリーの会社。で、そこで今 AI とか、やっぱ行動、クライアントの行動変異を手出すような AI とかも開発もしてるし、実際に。でも AI ですからね、それはどんどんどんどんアップデートしていくということですね。あと B コネクトっていうのはマーケティングの会社。うん。でもあり、セミナーもやってる。うん。それから新しいコンテンツ開発。うん。ということで、これもいろんな会社さんのコンテンツを使ってですよ。まあ、これ非常に伸びてる会社です。それから KD テクノロジーって会社は、昨年度、買収しまして。これは、購買の圧縮のコンサルティング会社でもあり、それから、DX をコンサル会社やってるんですよ。これは非常に伸びてる。うん、で、購買の圧縮のコンサルティングやってると、IT 部門がやっぱりね、結構古いものを使ってたり、それから高額なものを使ったりしてですね、そこの削減とか効率化ってすごいいいんで、この会社も収益性も非常に高い。購買デザイン、購買をしてる会社ですから収益性も高いし、DX。あとは社内でやってるのは、大きな企業とですね、まあお客さんをこうご紹介していただくような、アライアンスの舞台がありまして。この間、去年、うちが株価暴騰したのは、青空銀行さんと業務、提携結んでですね。それで、それが、市場に出しましたら、すごい、株価が 2.5 倍、すさまじいことになってしまう。で、今その舞台はいろんな会社さんと提携結ぶために、いる。まあ、いうことは、4つの子会社。それからその洗いやすい。あとはもう管理部という形で。組織構造を大きく展開してる。だからなるべく早い段階で、マーケットでは5年後に、売上50億、利益10億と。うん。まあ、その頃で言うと時価総額100億ぐらいになるってますけど、まあ、そういうふうにもうアナウンスしてます。言っちゃってもです。うん。で、僕ね、67歳なんですね。ということなんで、まあ市場ではそう言いましたけど、心の中では70までに時価総額100億やるぜを決めてです。毎日ホラーを吹いてですね、社員を鼓舞してる。そんな状態ですね。
はい、ありがとうございます。そうしましたら全く違うご質問もさせていただければと思います。まあ好きなもの好きなことをお聞きしましたら、ちょっと先に読みますね。いっぱい書いていただいたんですが、優秀でポジティブでイノベーションを起こす社員が好き、会社好き、自分が成功すること、周囲やお客さんを成功させることが大好き、成功のお手伝いするためにビジネスコーチを行っている会社を成長させる仕組み作り、などなどお答えいただいたんですが、ちょっとそこっちばっかりになると今までのインタビューとほぼ一緒なんで、ちょっとこちらはちょっとぼかしていただきまして、一つだけ違うのが来まして、ゴルフが好きだということで、細川社長さんはゴルフ毎週のようにやられるんでしょうか。
毎週のように言ってます。
ゴルフのどんなところがお好きでいらっしゃいますか。
そうですね、なかなかうまくいかないようですね。僕28からゴルフやってるんですけど、全然下手くそなんですよ。だこれだけセンスのないやつはいないな。だ僕柔道部出身なんですよね、もともとね。ということで上半身の力が強いんですよ。だからやっぱりね、下半身使わないわけです。だからやっぱりね、して飛ばないしね、だからうまくいかないから好きなんです。
ありがとうございます。で、座右の目も聞きました。これも大変素晴らしいんですが、夜明け前が一番暗い、後悔先に立たずの2つを選ばれたんですが、こちら選ばれた理由を教えていただけたらなと思ってます。
だから何て言いますかね、もうダメだっていうふうに思った時に、リーマンでもダメだと思った時に、それからみんなの話聞くようになったら、やっぱりいろんないいアイデアが出てくるんですよ。だからもうダメだっていう時に光が見える。そういうの僕やっぱり67年の人生の中で何回かあるんです。で、僕ダメだな、ダメだ、ダメだって思って言っても、みんなも社員もダメだ、ダメだ、ダメだ、リーマンショックの時で、な、ごめん、リーマンじゃなくてコロナですよ。コロナの時に、細川さん、研修がなくなりました、そうか、来月の売り上げはどうなるの、来月の売り上げは3分の1にもなりますって言った時にですね、ある社員が、リモートってありますよ、細川さん。なんだそれは。つぶって言うんですよ。そうか。みんな社員が全員会社にいるのって言うんだ。じゃあ、みんな、これからズームで会議やるぞ。ね。おかしいでしょ？会社に全員いるんだけど、ズームで会議やって。まずは、ね、学ぶようになれろだ、つって。ズームだった。だから他の会社に先駆けてズームをやりまして、そうしたらやっぱ企業側も今までこうリアルな対面研修だったのは、リモートでもいいね。で、考えたらリモートの方がはるかに効率的なんですよ。コーチの人たちは現場に行かなくてもいいし、それから凄まじく、まあ、だからその年の3月とか4月とか5月とか6月とか、もう成績はもう大変で大赤字でしたけれども、その7、8、9からもうリモートが当たり前になったんで、利益率がむちゃくちゃで、だ一気にこれで上場の運がついてきたんですね。だから夜明け前が一番暗いっていうのが、夜明け前になるっていうことは、明るい灯火が見えるってことは、そこから会社とブレイクする。そこで本当に、夜明け前がもう希望出なくて、もうダメだと思った時にダメなんですよね。何かあります。
なるほど、ありがとうございます。大変素晴らしいお言葉でございました。最後のご質問なんですが、この番組経営者向け、全国全世界の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えいただけたらと存じます。
人の言うことは聞かないことですね。僕もコーチングの仕事してるけど、なんかビジネスと反対のこと言ってる感じですけど、経営者って自分しか信じちゃダメなんです、最終的に。だから、いろんな人の意見は参考にはするが、決めるのは自分だと。だって最終責任は自分にあるわけだ。お客さんに対する責任も、社員に対する責任も、家族に対する責任も、全部自分が、腹を持って決めなきゃダメだ。だからもう、人の意見は参考にはする。決めるのは全部自分。っていうのが、僕サラリーマン生活22年6ヶ月やりまして、でその後、45歳で独立して、今67だから、22年間やってきて、最終的に全責任は自分が負う。あの人が言った、こう言った、この人がこう言った、関係ないですよ。最終的に全部の責任は自分だ。そういうふうに年々思うようになってきましたね。だから今度はうちの会社が未来永続、ね、本当に社会に貢献できるような、で人も育成できるような会社。その、やっぱり今度トップリーダーを今度私は作っていかなければ。そういう時もいろんな話があるけれども、自分が決めたルールにのっとって、僕自身の、僕の会社の、みんなの会社のサクセッションプランを作りたい。ここ失敗すると、会社も失敗する。まあビジネスコーチはそのサクセッションプランのお手伝いも今すごくしてますので、 すごく重要なポイントだと思うんですね。
なるほど、大変素晴らしいお話でございました。ありがとうございます。ぜひ私自身で決めていきたいなと思います。リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。細川社長さんは本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。社長どうもありがとうございました。
本日の社長に聞く InWithBiz はビジネスコーチ株式会社代表取締役社長細川薫様、細川社長様でいらっしゃいました。当初グロースに上場している素晴らしい社長様で、大変面白いお話いっぱい聞けて、また最後はですね、社長が決めることだと、人の話を聞くべきじゃないと、参考にはするけども決断するのは自分だし、社長というのは、自己責任で責任を取る立場で自分で決めるんだと強いお言葉をいただきましてですね、まあ、それ以外でもそう言ってる割には社員さんのお話をよく聞くなんていうおっしゃってらっしゃってですね、まあ、二律背反相で両方いかないといけないんだということを学ばせていただく素晴らしい社長様でいらっしゃいましたね。まあ、やっぱり生命保険会社で成績も上げてらっしゃるだということも含めて本当に素晴らしい社長様で、ぜひ私もですね、細川社長様みたいに、決断もしの社員の話も聞きの、そして業績を上げのというふうになったらいいななんて思わせていただいた社長様でございました。ぜひ皆様も真似していっていただければと存じます。本日の社長に行く InWith はここまで。また来週。
本日も社長に聞く InWithBiz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私ども WithBiz が運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行く InWithBiz はここまで。また来週。